つ目です。発表力を高めるための指導。クラスで発表する子たちが決まってきてしまいます。いつも発表する子たちとそうでない子たちで二極化していくのですが、バッタ先生のクラスで二極化の現象は起こりませんか？もし起きないとしたら、どのような手当てをしているんでしょうか？
うん。あのね、まずその前にね、二極化って普通でしょ？松島先生のクラスも普通でしょ？あるでしょ、普通に。
はい。
これ何年経ってもね、二極化、発表する子、発表しない子って普通にいると思うんですけど、まずね、その前に、この Q を出した先生に伺いたいのが、来られてないと思いますけど、先生に伺いたいんですけど、いつも先生も発表してますか？例えば、校内研修とか、市教研、都市のセミナーで発表を促された時に、積極的に発表していますか？僕の感触だったら、トスのセミナーで積極的に発表している人って、参加者の1割いないと思うんですけど、
うん、
まあ、よく発表しているのはね、竹友先生とか、
はい、
あのあたりがよく発表するんですけど、ね、それで、ね、自分を振り返ってみてください。で、言えない先生のクラスにね、発表に積極的なのが少ないっていうのは当然ですよ。
うん、
ね、でね、職員生たまに聞くことあるじゃないですか。うちのクラス発表する子が少ないんだよとか、
はい、
それ聞いた時もね、僕心の中で言います。お前喋ってんのって、お前発表してんのって、心の中でよ、
はい、
うん、大体そういう先生はね、研修会など黙ってますよ。
なるほど。
校内研修とかね、他の市教研の研修会でも黙ってるじゃないですか。だからそんな先生のクラスでね、発表するわけないじゃないですか。だから子供に発表させたいと思うならば、
はい、
多くの人の前でちゃんとそういうね、まあ、100人とか1000人、まあ、1000人は多いかもしれませんけど、100人ぐらいいる中で、または学校の職員会で、自分がちゃんと自信を持って意見を言う、こういう姿勢がないと、その、二極化してもね、それはね、発表できるようにならないですよ、子供は。自分ができないんだから。ね。それをやってみると、子供がどんなにね、大変な状況に置かれているかってわかるんですよ。ね。子供は常に毎日、毎時間、そういうストレスにさらされてるんですから。それをね、先生も体感してみるといいと思います。だから、うん。積極的に発表させたいのならば、自分も発表すると。そこからね、どうやったら発表させるかっていうのがね、見えてくると思うんですよ。答えはね、言えば簡単ですけど、その具体策はね、向山先生のご著書を探すといいと思います。僕はこの心構えをまず、直すっていうか、姿勢を正さなければ、まず発表するクラスにはならないというふうに思ってます。
なるほど。いや、今の、やっぱり、こう、全員発表させるみたいな、教師が目標を立てて、例えば毎日全員発表する時間を作るっていうのが、どれだけ子供たちに負荷を与えてるかって、自分がやってないと、景気的しちゃいそうな感じがするんですよ。
そうでしょ？
はい。
うん。
厳しいです。
研修会とかだから発表する人ってさ、
はい、
1割いないじゃないですか。
そうですね。そこで全員発表って言われたら。
うん、そうですよ。みんな嫌だなとか言うじゃないですか。
はい。同じです。
同じですよ。そこに自分も立ってみて、やっとわかるんですよ。どんなに大変かってことが。